ね、脈々がなすぎて面白かったですね。本当にね。はい、またね、あのリスナーを選ぶようなね、歌が良かったなと思う。あんなん聞かされたらいきなり切るやつもやっぱおると思うよ。ね、まあそれはね。
っていう、うん、っていうかもうあれですよね。あの、うん、このラジオのターゲットってもう40超えて50がターゲットになってますよね。アラフィフがターゲット。
アラフィフがターゲットってか誰って感じやけどね、お前ね。まあまあいいでしょう。
原和夫監督ファンは大きかでってもうぐっとガッツポーズ。
原和夫監督ファンがどのくらいいるか世の中に。私はそうですよ、手挙げますよ、
ね、なんでしょ、
はい、うん、ね、はい、もうそれは日本国物販サス千南石渡村とかね、最高になりますし、
はい、ね、全身小説家とか、
はい、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、そうなんですけど、ちょっとその、ね、とターゲットがあまりにも
はい、パロ精神を発動してみましたっていうところなんですかね、これは。
いや、もう原和夫をオマージュしたその替え歌なんて歌っても、レッドカーペットなんてられへんやろ。
いやいやいや、
うん、もうそれは思いますけど。
あの、まあ、令和の最新系の替え歌としてこう披露したところなんですけど、
ね。いや、昭和でしょ、これ完全に。振り返ってばかりじゃないですか。ゆきゆきで新軍なんて。まあ、僕の人生を変えた映画でありますけど、皆さん見てくださいね。まあ
はい、夢の映画、
はい、いい映画なんで、ちょっとお話ししたいことがあるんです、よろしいでしょうか。
はい、何でしょうか。
あの、はい、私あの娘がいるんですけどね、
はい、
4歳の、
あ、はいはいはい、
うん、
それはね、幼稚園でイベントがあるから来てくださいって言われて行ったんですよ。
あ、
仲良しフェスティバルってやつなんですけどね、
はい、仲良し
フェスティバル、フェスティバルですね。
あ、
でそれはまあお父さんと、まあ、まあ親とその子供で一緒に踊ったり、うん、その、はい、遊んだりしましょうっていう会だったんですね。
あ、
それはいいなと。それでまあ土曜日ですよ、先週土曜日に行ってきました、うん、で、はい、まあ前半と後半に分かれてまして、前半はね、昔懐かしいおもちゃで遊びましょうみたいなやつだったんです、うん、
さあ、昔懐かしいおもちゃ、
うん、そう、手作りイベント、まあ、感が満載の、はい、まあ、あったかいイベントでね、例えば、はい、その竹とんぼとかね、懐かしい。
あ、
ね、
懐かしい。
竹馬とか、ね、
そういうね、
うん、そういうので、ね、親子で遊ぶっていうやつだったんです。それで、まあ、今流行りにも取り入れてるんですわ。鬼滅の刃の、
最近ですね。
そうそうそうそう、はい、それの、まあ、剣を作ってね、みんなでね、広告を丸めて、剣にして、それで、折り紙をね、貼ってね、それで、うん、それで戦うみたいな、チャンバラごっこみたいなのをして楽しんでました。前半総理ですと。
あ、いいじゃないですか。
幼稚園児も、幼稚園児にも浸透してるんですか。
浸透してるんですよ、鬼滅の刃。
むしろ幼稚園児はもうメインですよ。
みんな言って、炭治郎
メインコンテンツであると
幼稚園から。すごかったよ、もう本当に。
まあ、
そう、先生ももうノリノリ。うん。
うん、
ああ、ここまで、僕も同じ印象だったんですよ。あ、 ここまでや、みんな知ってるんや、ねずことか言ってるんですよ、我が娘も。
うん、
ねずこは可愛いんやね、ああ、そうなんやと思って。で、
うん、
後半ですわ。はい、後半ね、はい、あの有名なアニメ映画の、そのダンスをしますみたいなこと言うから、なんかなと思ったら、その
有名なアニメ、
そう、愛がアニメ映画なんですよ。それで、まあ、
白蛇ショーとかですね。ヤブニラミのボー君。
いや、有名ではあるけど。
思います。でも幼稚園それやらないです
よね。ダンスあったっけ？
そう。それで体育館に上げられてね、はい、行ったら、うん、先ほどまでのその手作りイベントとは打って変わって、
うん、
そのなんか知らん人が結構人数いるんですよ。それ衣装とかもちゃんと衣装着てるんですよね。なんか、わら人形みたいな、よくわからないような人形。それで、今から映像を見てもらいますよって、急にですよ、その外部の人が来てもらってるんです、今回って言うんですけど、それで、パッと見せられたのが、暗くなって映画ですよ。プペルです。
うわぁ、
すごい。プペルの、今日はプペルの、肩開けてもらってますからって言うんですよ。
マジっすか。
で、
プペルの肩。
そう。どういうこと？
秋
広？どういうこと？って。いや、秋広くんのって思ったんですけど、いや、ないんですけど、いや、もう明らかにダンスをね、プペルダンスっていうのがらしいんですけど、
プペルダンス。
そう、僕はもう全然知らなかったんですけど、3人の女性がですよ、もうさっきの、その手作りイベントとはもう打って変わって、マジダンスなんですよ。
はい、マジダンス？
そう。
ああで、この方々は、
もうそうなんですよ、マジ。で、これをダンスをみんなで踊りましょうって言うんですよ。無理やってっていう。もう、すごい、
無茶ぶりもある。
無茶ぶりなんで、それがね、それで、いや、言うたら YouTube の中に3人ぐらいあって、それで、もう全員参加みたいになってるわけですよ。
あら、強制さ、
これでプペルダンスを踊らなあかんのって、僕、そういうの大嫌いじゃないですか。
いや、
もう、ね、すいませんね、その
もうね、君が代歌いませんぐらいの
心境で、ね、君が代が歌いますけど、歌いますよ、ちゃんと言います
けど、ね、まだ歌うか、
歌いますよ、君が代歌います、まだ歌うけど、プペルは勘弁やと。それで、いや、娘はどうすんねやろと思って見てたんですよ。
うん、
で、いや僕もそんなみんなほどのせいで結構さ、みんなやりますよってやった時に娘が一言、踊りたくないこれって言ってくれて、
うん、あ、よかった
一人でガラーって一人、うん、娘一人だけね、うん、地面に転がってくるくる回ってたんで、よかったなと思って、それで先生来て、うん、踊らないんですかって言われたんで、いや教育上ちょっと踊らないんですみたいな。
教育上
ちょっと教育上踊れないんですわ、
あの、いいですか、自分、あの、鬼滅の刃並みに、あの、プペルも浸透してると幼稚園会に。
いや、それが不思議やと思ってて、やっぱり、知ってる人いますかって営業トークみたいなのあるんですね、いつもね。手を挙げてください、見たい人いますかって言ったら、誰も見てないんですよ。だけど、来てるんですよ。
プペルの触手はこうやって、ね、
そうそう
通ってきてると、
これはどういうことなんやと思って、それで、もうあたかも人気アニメ、もう誰もが知ってるアニメのダンスやみたいな感じであるんですけど、はい、みんな付き合いますわ、言うたら、はい、まあ、僕も、まあ、子供は寝てるからよかったと思いながら、ちょっと付き合うな、うん、親の手、ね、他の親の目の手前、ちょっとなんとなく軽く踊ったりとかしてたんですけど、付き合ったら、はい、いやもうそんな二人でもう後ろ見てたらやばいと思ったりしたんです
よ。いや、まあちょっと
同情はする、まあ、そこはね、そう、心まで奪われへんぞ、体を犯されても心まで奪われへんぞっていう、そういうふうな
土下座はしてるけど、うん、見えないところで舌出してますみたいな、
ね、そうそういうふうな思いはありましたよね、うん、キスだけはうるさいみたいなとこありましたけど、うん、でも、
うん、
それでまあそれが1時間ぐらい続くんですよ。いい地獄かって、子供ももう帰りたいみたいなこと言ったわけですよ、もう。それでまあでも、
まあ、正直はね、
まあ、はい、あの後ろには飾ってあって、ひな人形をね、うん、ずっと見てたんでよかったんですけど、うん、でまあさすがに子供も負け出したし、これどうすんねんのと思って、まあ、最後踊ってそれで終わりましたと、
うん、
じゃあ皆さんにプレゼントがありますって言うんですよ。
まだあると、
そう、帰る時に受け取ってくださいって言うんですよね。
ああ、
それで、ね、全幼稚園の全員になんと、うん、
なんと
煙突町のプペルの絵本がプレゼントされたんです。
うわ
これは俺どういうことな
ん大盤振る舞いですね。うん、
これまあまあ草の根の布教活動ですよね。
いやこれは僕まさにね、どっかで見た風景やなと思って、うん、いや僕は大学の時に、いや関係ない話しますよ今からね、関係ない話するんですけど
関係ない、
大学1年の時に家庭教師をしてたんですけど、はい、バイトでね、それで、
はい、
今日はちょっと泊まっててくれませんかって言われたことがあって、
あ
で、いいですよって一晩、うん、僕はその時地震だったんでね、家にお風呂がなかったんですよ。だからお風呂もないし、それで夜遅くまで教えてたんで、じゃあもう今日は泊まってて、うん、待ってていいですよ先生と、その間ちょっと朝早く起きてもらわないと困るんですけどって言われたんで、うん、分かりました、別に朝早く起きるぐらい構わないんでって思って、で、
はいはいはい、
朝翌日ですよ、朝早く起きました、先生行きますって言われて、うん、どこに行くんですか、いや行くんです、いやどこに行くんですか
って言って、いずこへみたいな、
そうそうそういう車乗せられて、接するところがね、はい、なんていう、S か、学会なんていうんですか、なんていうのかな、そういうふうないろんな
とこね、
SG、 そうっす、価値を作るっていうんですか、なんかダイソーみたいな、ダイソーなんかなと思ったんですけど、ダイソーではないんですよ、そうだけあったんですけど、そうか、そうか、そうか、なるほどっていうところだった、そこに連れて行かれて、それでまああ
れでしょ、勝利するぞって
、はい、叫ぶやつでしょ、先はそういうね、いろんな芸能人 の、うん、その芸能祭りみたいな、その VTR を見られて、
あ
いろんな、この人も そ、ね、あそうかそうか、この人もそうだったんだと、うん、芸能人がたくさん出てくる、そのね、池田隼人でしたっけとかいうね、池早とかいう名前の人が、池田かな、池田っていう人がいはって、その偉い人らしいんですけど、その人がピアノ弾くんですよ、バーって芸能祭だから、そしたら訳わからんのですけど、その即興すぎてみんなバーって拍手してるような VTR 見せられて、それでいやもうね、今日からね、僕の名前言われてね、入ってこれたから、よかったよって言われて、
うん、入ってくれたから、
よかったよって言われて、えぇってなって、この本読んでねって言って、本を忘れた時のことを思い出してね。
ああ、なるほど、レボリューションですよね。
そうそうそう、あ、
はい、
そう、レボリューション、そうそう、
ブックオブレボリューション。
そう、ヒューマンレボリューションですよ。そう、ヒューマンレボリューションって本があったから、それを忘れて、その時のことを脳裏にバーってよぎったんですよね。
ああ、走馬灯がね。
走馬灯で、関係ない話ですよ、今言った話。僕の個人的な話をしたわけですけど、
いやまあまあまあまあまあまあ、そうなってるんです今プペルって。オイプさん見に行ったでしょ、
これはどう
思いますよ、
もうあなたも一員ですよ、
そんなことないですよ、プペルは感動しましたよ、もう
ポストに絵本刺さってません、大丈夫ですか、もう個人情報まで調べ上げられていやでも多分もうこのイベントとかももうロハで受け負ってるんちゃうかな、もしかしたら。
いやそんな気すんねん、
いや、
うん、
だから安いやん、オンラインサロンのメンバーの方々がそう、うん、ひょっとしたらね、そういうふうにプペルを広めようみたいな感じで、う
ん、ぜひやらせてください、お代はいただけませんので、でそれで、うん、あじゃあ来てくださいなったんちゃうのこれ。
いや本校ロハやと思うで、本コーターとかやと思う、多分、うん、本題だけ
で、その本を出したらあれ
言いませんとかじゃないですよ、うん、もう俺らがお金払ってやるんですよ、
信者の方がお金払って本とか、ね、作ってるんでしょあれって、
あかもね、そんな話も聞くもんね、
聞いたよ、
そうそうそう、うんうん、2000円やで、ね、この本1冊今手元にありますけど、
あまあ絵本の相場って分からへんけど、まあ高と思うよな、うん、
まさか自分の家のその本棚にね煙突町のプペルが来ると思わなかったから、ビビってるんですよこれビビってるんですよ、これ置いてあるんですけど、ちょっと笑ってもらうんですよ、うん、見た時に俺、
まあまあ5年後10年後ぐらいに、まあ面白いグッズになるかもしれへんから置いといたら、
いやーすごいよね、だからロゴやと思うよ、やったらできてはるんやかな、
うん、
で先生に聞いたんですよ、これどういうことって言って、
はい、
そしたら、うん、外務の方やと、で YouTuber の方やと、で、うん、なんとか企画って名前言わないですけど、なんとか企画っていうところでの方やって言われて、でインターネット調べてできますよって言われたんですけど、うん、出てこないんよね、
うわー怖っ出てこない、 ペーパーコンパニー的な
出てこないんよね。どういう活動してはんねんよね。ちょっと
あ、うん、ちょっとこれは見逃せないですね。
見逃せない
でしょ。第2弾第3弾あるかもしれない
ですね。ちょっと次ねあなたの街に次は、うん、次はあなたの街に来るかもしれないっていうね、
うん、
はいはいはい、信じるも信じないもあなた次第です。
あなた次第まあまあまあね、見たら30匹いると思えみたいな、
はい、うん、それ茶羽根扱いですか。
それはいやすごいね、いやそれは面白かった、
面白かったでしょ、面白い話、はい、っ
ていうすごいですね、
面白い体験しましたね、はい、うん、ということでございます、はい、
はい、
です
、はい、
はい、
ゴリラアワーバナナちょうだい、ゴリラアワーバナナちょうだいではメールを募集しています。メールアドレスはゴリバナナアットマーク gmail.com、 ゴリバナナアットマーク gmail.com
はい、ゴリラバナナちょうだいです。はい、
はい、
ということで小ネタをね、いろいろと行きましょうかと、はい、小ネタ
というか動いてますということでね。
そうですね。
はい、
これなんか、
う
ん、ウーバーイー
ツ。ちょっと驚いたんです
か。そうそうそう。
ウーバーイーツ。
そう、見出しがあって配達員報酬を引き下げと、はい、約3割、うん、労働環境悪化に懸念というニュースで、これ今日のニュースなんですけど、
うん、うん、減らしすぎやろっていう。
料理宅配サービスの Uber Eats Japan がその3月から一部地域で配達員の報酬体系を見直したことが4日分かったと、
うん、
でまあ配送距離などに応じて算出する基本料の水準を下げ、報酬総額は平均で約3割、うん、下落したと見られると、っていう話でね、
まあ結局なり手が多いからこういうことできちゃうんだよねっていうこと。
今でもこれってなんていうかな、ライバルなんかフードパンダとか、
うん、
もう出て入ってきたじゃないですか。
まあ、出前館とかね。
どうなんですかね。
じゃあ、ウーバーイーツ辞めた人はそっちに流れるみたいな
感じなんかな。
だってなんのかな。いやでも3割引き下げは下げすぎやろ。
下げすぎでしょ。うん。
もともとそんな儲かる仕事でもないでしょうし。
そうやね。
うんね、
でもだビジネスモデルとして初めから破綻してたってことなのかな。いやいや、つまり今のねその、標準でいくと今 の、 その報酬体系やったらもう破綻しちゃうっていう話で、うん、あの、うん、Amazon とかもそうやったじゃないですか、
はい、
そもそもね、うん、あの配達料とか初めの頃って、うん、確か無料だったんちゃいます
か。無料でしたよ、
ね、
うん、それが、まあ、あのううプライム会員の無料とかなって、
そうそうそうそうそう
そうそう、僕はアマゾンヘビーユーザーなんでその辺は知ってますよ、いろいろ。
そう、
どんどんどんどん解約されていきますのでね、
うん、は
い、
やっぱりそのある程度シェアを取るってことが大事 で、うん、でシェアを取ってからその殿様商売し始めるっていう、
ね、うん、こう囲い込んでからの殿様商売こそ本番みたいな ね、
う
ん、
ね、こういうのってプラットフォーム商売でそんなもんですもんね、プラットフォーム
です
ね、
うんうん、そうですよ、うん、アマゾンも今どんどん検索しにくくなってますし ね、
いや、そう
なんですね、スポンサープロダクトとか言ってもわけのわからんも勧められたりするんでね。もう前はあの消しゴム一つ買ってもあの段ボールで届けたじゃないですか。今ちゃうからね。本とかも紙一枚の包装ですよ。やめてくれって
。うん。的確なんだそれって。すごいね。
うん。いやもうね、もう天下取ったらこれかみたいな感じなんでね。ウーバーイーツもそれなんかな。
うん、そうなんちゃうかな。だから、うん、ある程度して取ったら、まあ。
うん、
でっていう話でやけど
勝利宣言3割安くみたいな。
いやでも大変ですよね、芸人さんとかそれで食ってる人いっぱいいますもんね、まあ、もうタイガさんとかどうだろうだってかもう心配しちゃいますよ。
え、誰、何さん、何さん、
タイガさんね、
タイガさん、タイガさん、
タイガさん、
あ、タイガさんって誰、
タイガさん、あれタイガさん知らない、有名なタイガさん。
ごめんなさい、もうちょっとやばいかなこれ、はい、掘り下げたらあかんかったかな。
はい、編集点
で、うん、編集点ですかね、
はい、うん、まあまあ
本当にひどいな、うん、
うん、もう労働者を買い叩くね、
もうわけわからんこと、ね、もうオイプさんもうUber Eatsやって
どういうこと。
もうなんかわけわからんこと言ったからさっきタイガーさんって言って、それで
6%キサラのタイガーさんですよ、そっくりかキサラのタイガーさん、
え、
そっくりかキサラのタイガーさん、
もう何言ってるの、もうどういうこと、もうもう勘弁してくださいよ、ほんま、
うん、
あ、もう次の話題いきますよ、次の話題。はい、はい、もう話したくなくなった。はい、そりゃそうやん、わっきょうから。もう何や、何言ってんねんって。福原愛さんが直筆謝罪文と、真摯に反省、不倫は否定ということで。
あ、
不倫してましたみたいな話。福原愛さんが何してたんか言ったら。
卓球の愛ちゃんでしょ。
そうですよ。
え、
なんと。
小学生。
小学生、いつの話。まだあの
二十年前だ、時止まった
やつでしょ。あのさあさあ言うて、
さあ言うてた時の話。
うっせえなこいつ。
もう当たり前やぞ。
いや
ー。え、32歳。
32ですか。
結構年齢しちゃうんですか。
え、もう愛ちゃんとかも失礼ですよね。
うん。
社長だね、あの会社の。
そうですよ。
マジ。え。うん、もう少女じゃないですか。
いや、子供いるからね。
少女結構。
あの。
何言っとんねん、最初から最後まで。
なんで、時が
止まってない。さんまさんの番組出た頃から少女じゃなかったよ。
めっちゃ、あの、認知が歪んでるんですよ。ぐにゃーって、あの、カイジみたいになってるんですけど、そんなバカなみたいな。
いつから時代止まっとんねん。
え、子持ちであるし、しかも不倫、離婚してると、
離婚
俺よりはるかに濃い人生送ってるやんみたいな、もうなんか、もう負けた
っていう。まさら気づいたかっていう。
いや、まだ離婚してないっていう話なんですけど、
まだね。
そう、
本人は否定されてますからね。
こんな卓球少女に負けてしまったって今うなだれてるんですけど、
それは向こうの完全勝利や。
向こうからしたらなんか
あれ完全勝利やろ、ほんま。何言ってん
の、ついてるなみたいな。
そう
、うん、もう眼中にも入ってないと思うんですけど、まあ
そりゃそうですよね。
そうなんや、不倫したんや。
不倫したんちゃうの、なんかあれでしょ、その日本に帰ってきてましたと。この人台湾に住んでるんですけど、今旦那さんと、ね、
そう
旦那さんと
情報の渋滞が起こってるんですけどね、もうあまりにも知らんこと多すぎて。
いや、だからこの人中国にもその卓球リーグに参加しました。そこで中国語めちゃめちゃ勉強しましたと。で、中国でめちゃめちゃ人気あるんですよ、やっぱし福原愛さんって。台湾でもそうやけど、そう、確か中国のテレビとかにも出てましたよ。それで、東北方言があるんですけど、東北弁があって、その中国のね、
はい、
そう、
はい、
それを喋るんですよ。だからそれが可愛いって言って、
東北、
うん、そうそう、
ズズ黒竜交渉とか、
そう、黒竜交渉とか、どこに行ってあったの、吉林省やったかな、どっかにそこら辺にいてあって。
うん、いや、テキストに言うたんですけど、なんか東北っぽいな思って、黒竜交渉って、
当たり
公明党北やった
から、公明党北やからまともなこと言うなと思って、まあ、黒竜交渉まともなこと言う人やなと思ってたら、そんだけの話だったんですけどね。で、それで、はい、東北の言葉を喋るから、それでテレビでまたね人気が出て、
まあ、親近感増します
ね。そう、うん、それで、台湾のそのスター選手、卓球のスター選手と、まあ、恋愛に落ちて、で恋に落ちて、それで結婚しました。
あ、順風満帆ですね、
うん、
はい、
で子供も最近また2人目ができたとか話してたんで、
はい、
それでね、もう日本のその福原愛さんって、はい、日本でいうとね、そういうイメージじゃないですか。イメージ、さっき言ったような卓球少女、さあさあっていうね、
卓球少女さあで
しょ、そうそうそう、卓球少女さあっていう、まあいいや、そういう漫画タイトルみたいな感じで言うたけど、で、うん、でも中国やったらね、もう綺麗な使い分けたね、そのパブリックイメージを、ちょっとセクシーな、
いい
セクシーな卓球選手って感じ、
中国では。セクシーなんですか。
あ、そう。
そうそうそう、だからそんなイメージ出てないでしょ。だからセクシー、大人の女性って感じ。
マジで。え、巨乳？
巨乳はあんたの趣味やろ、それは。
巨乳って一番ないけどね。
そう、巨乳。
愛ちゃんが。
そう、いや、うん、じゃあカップどのぐらいかなという話しようか今から。何カップかなーっていう、
そ
おっさん、40過ぎのおっさんがずっとずっと喋るっていう気持ち悪いラジオにしていきましょうよ。うん、まあ、それはいい、まあ、
俺の心眼によるとカップはこれぐらいでとかね、乳輪の大きさはこれぐらいでとか、
トースポであったやん昔、
ワンチャン陥没とかあるでみたいな。
そうそう、あのトースポでその、うん、有名人の女性有名人の胸を投資するみたいな、はいはい、あのコーナーあったやん、なんか
クソ企画ですねそれ、
アイコンみたいなやつ、あれすごかったよね、あれを今からやるっていうことで、うん、よろしいでしょうか、皆さん、
福原愛さんの
いやもう長い、もう長い、もうやばいやばい、気持ち悪い、
長い、
気持ち悪いですね。
まあまあまあ、
だからセクシーっていうイメージなの、中国では。セクシーって言い方はあれだけど、いや、はい、そこまでじゃないから、とにかくあの卓球ショートさあじゃないよ、やっぱ可愛い綺麗な女性っていうイメージ、うん、でだから自分あの福原愛もそのツイッターで書くときと、あとウェイボーって言ってその、うん、中国におけるツイッターみたいなやつあるんですよ、
はい、
うん、はい、そっちに書くときので写真をね明らかに変えてるんよね、うん、そう、うん、中国の方やったら結構旦那さんとねもうキス したりとかして写真とかあげたりするし、
うんうん、
で日本の方やったら、まあ、そんな出さへんよね、やっぱしね、その辺を使い分けてんのよね、やっぱしね、中国やったらあんまりそういうのを見てもあの、うん、なんていうの、妬んだりする人もあんま少ないっていうか、あ、うん、あの自慢するような文化があるからね、自分のいいことをね、うん、だから、
ね、
うん、だからあんまり うるさい言われへんと、うん、
賢いんや
っていうことやってた、あ、使い分けてるなと思ってて、で、
うん、
台湾でも CM とかもやってて、で、うん、この報道やから、うわー、はい、そうかと、
あ、
まあまあええのちゃうもんと思うんですけどね、足引っ張った
ない、中国的に、
うん、
不倫は文化じゃないんですか、日本だと不倫は文化じゃないですか。
言ってんの
に許されない。
下中一だけだろ。
不倫ってこれ言うとこなあかんかなみたいな、
ね、はい、ね、どうなんでしょうね。で、あんまり、うん、あんまり日本みたいにお酒せんやでしょ。
ああ
、やってた、
まあ、
あ、そう、割と大ぶらか、
ね、福原愛さんってそんなに日本だと美人ってイメージ確かにないんですけども、うん、まあ、インスタで上げてる写真とか見るとあれってぐらいにね、うん、結構美人な感じで上げてますもんね。
そうそうそうそうそうそう。
ロリコンホイップさんがそれ言うんやったらよっぽどですね。
うん、うん、
まあ、はい、いやいやいや、結構そうなんですよ。
まあ
綺麗な感じになってる
し、ホイップさんがロリコンやからっていうね、はい、のもあるかもしれないけど、うん、あ、こんな感じですね。マカオに行ってたけどね、ですから。なんか
ね、え、あと全く気づけなかったけど意外にボインだったってのも分かりますよね。
ああ、無罪。もういいでしょこの話は、うん、
うん、
やめましょう傷口にしようのんのは。
あの、で今ね送られてきたね、結構胸を強調した福原愛さんの写真見たところを、もう宇都源さん無罪と、
いじめんなやっていうね。そうでしょ。
はい、
もう日本人の悪いとこ、
はい、意見が決まりましたね。もう
正義の名のもとにリンチっていうのはもう良くないですよ。
もうとこれは
おっぱい家庭の問題なんで、当事者だけで解決するでしょ。
もうおっぱい見た時に見たらこれなんですからね。やっぱこれは女性怒るべきですよ、これはね。女性は怒るべきですこれ。はいはい。ただ体見てるだけですからねこれね。
じーっと舐めるように。まあ、でも驚いたな、うん、卓球少女サーがこんななってたと、
うん、
やべえな。
いいでしょ、
ちょっと、うん、でもまあ、いい夢見れそうっすわ。
そうですね。
ありがとうございます。
よく寝れますわって話ですわ。まあ、はい。もう頑張ってくださいって感じですね、福田さんね。
許すということで。はい。
はい、許します。はい。これ
は。もう許すっていうね。
うん。足引っ張ったんないと思うだけです。
はいはい、
ああ、いやいやいや、まあまあ、 あの毎週必ずアニメの話をするっていうふうなことをあの宣言したのでですね。
別にいいけどね。
うん、アニメイズム宣言ですか、うんうん、アニメかますよかですかと、あ、
うん、
はい、
毎週宣言したので、
ね、
うん、はい、毎週レベルでこの人アニメが見に行ってるんでね、
うん、
そうですそうです、
話題には事欠かないわけですよ、うん、で最新のアニメ映画は何かというと、うん、はい、どうぞ。
はい、最新、私が最新見たのは、東京セブンスシスターズ僕らは青空になる、これ見に行きました。 いやよかったですよね。
はい、東京、東京スカパラとか、
東京、
東京
セブンス知った、ナナシスですよ。
ナナシス。
まさかナナシス知らんってわけない、わけないやろな、お前らっていう。
あ、
知らんね、普通に。
七人おのずか。七人いるって。うん。
十一人いる。
もう、
うん、
いやいやいや、七人どころじゃないんですよ。いっぱいいるんですよ。
ですか、
何が何がもうちょっと。
だから、まあ、
う
ん、あの、まあ、ラブライブとか、アイマスとかって、うんうん、そういうアイドルアニメってあったじゃないですか。
もう一大勢力ですよね、このアニメ界において。バンドリーとかで、もうちょっと知ってますよ。うん。
うん
うん、
その中で、あの、まあ、東京セブンシスターズっていう、まあ、略してナナシスっていうですね、はい、まあ、これはスマホのアプリゲームですよ。うん、といったものがあって、はい、これの、まあ、初めてかな。アニメとして初めてのアニメ化ですよ。
あ、テレビとか鳴ってないと。
テレビとか鳴ってないっていうね。
まず映画から。
ゲームのね、アプリゲームのアニメ化。
うん、
そうそうそうそう。で、ナナシス自体は結構昔からあって、いつぐらい2014か。結構昔からあったんですけども。
割と長い方ですね、それは。
割と長くって、で、まあ、みんな、はい、あの知ってる人は知ってるっていうところだったんですけども、うん、まあ、なかなかあのもったいぶってアニメ化されてなかったんですけども、
の生き馬の目を抜く、はい、アイドルアニメ業界の流れと、まあ、中堅みたいな感じですか。
そうそうそう、中堅のね。
漫画シードチャンピオンぐらいの。
漫画で、うん、まあまあ、サンデーぐらいの感じですよ。
サンデーぐらいですか。うん、今、サンデーとチャンピオン、大して部数変わらないって話聞きましたけどね。まあ、それはいいんですけど、はい。オイプさん好きなんですよ、このアニメ。
よかったですよ、非常に。
よかった。
よかったですね。
どの子でしこりました
?7 人いるんですか、まあ、
基本
これ ?7 人いるんでしょ、
いやいやいや、7人どころじゃないっていう。
めっちゃいんの、
うん、?14 人ぐらいいるっていうね。
へー、
まあまあまあまあ、倍か。うん、まあ、いるね。はい。うん、
で、何が面白いの、うん、それ、これ、
うん、何が面白いの、はい、
イライラしてきた。
そんな
もう早く話せんから。
でもね、アイドルって、でも非常にアイドルの基本的なところ分かってると思いましたよ、僕は。
まあ、アイドル映画ないね、したら、
うん、そうそうそう、アイドル映画、極めて正しいアイドル映画ですよ。
あ、ほうほうほうほう。
アイドルオタクでもあり、アニメオタクでもある、うん、あなたのお眼鏡にかかりましたか、
うんうん、そうそうそうそうそう、
うん、
極めて正しいアイドル、うん、まあ、最近そういうのアイドル映画っても出てきてるんですよね。まあ、もう娘のオタクの話題になった、まあ、あの頃っていうね、もうオタの話を話題にしたのも出てきたりとかですね、最近こうアイドル映画出てきてるんですけども、うん、アイドル映画って、なんでじゃあみんなアイドル好きなんですかってことですよ。
ああ、確信をつく提言、うんうん、それはその心は何でしょう。はい、
その心はアイドルを見てみんな背中を押されたかってるわけですよ。
うん、
アイドルが頑張ってる姿を見て
飛び降りることができるみたいな。
アイドルたちも自分を背中を押したいっていう、それがアイドルの本質ですよ。
ああ、うん、ああ、だから守ろうとしてる自分でもアイドル頑張ってるから俺も頑張ってみようかっていうのがいいってこと。
アイドルの頑張ってる姿を見て元気をもらうみたいな、うん、
僕はね、地下アイドルのドキュメンタリーを見てものすごい共感したのがあってですね、まあ、地下アイドルの女の子がいて自分は絶対に彼氏は作らないと、うん、そういう風に恋愛とかも絶対出さないと、
うん、
なんで出さないかっていうと、うん、もうこんなね、かぎ散らかしたおっさんたちが、うん、自分たちを救いとして頼りとして来てくれてるのに、うん、それを彼が救ってるとかしたら夢を裏切ることになると、そんなこと絶対しないっていうふうに言って、うん、感動してしまう。
いや、ただの営業トークでしょ。何です
か。思い切り騙されてるじゃないですか。やばいですよ、ね。
支配されやすい。
支配されやすい感じですね。
うん、ああ、奇遇ですね。僕も昔そのアイドルのドキュメンタリーって見たことあるんですけど、う
ん、はいはいはい。
女装アイドル。もう35、6のもう結構行ってるおじさんがおるんですけど、うん、
はいはいはい、
その人エリート家族でいいとこ会社勤めとったんですけど、うん、本当の自分を偽るの嫌だって言って、うん、地下アイドルの世界に、うん、僕っ子アイドルとして殴り込みっていう、
うん
うん、で、
はいはい、
そうそうそう、
自分自身がアイドルになってね、
うん、自分を受け入れてくれる世界があったんだということを知ってね、うん、会社辞めちゃうんですよ。
あ、いやいやいや、
もう、ま、家族とも絶縁されて、うん、もうなんか文化住宅みたいなとこで暮らしながら、
うん、
もう お米しか食べてないみたいな生活で、うん、今充実してますね、目キラキラさせて、ね、もう僕吐きそうになりましたね、それ見てね。うわーって、もう東京って闇って、こういう人間の受け皿あるってある意味考え物やなみたいな思ってね。
いやでも本当そうなんですよ、アイドルイコール若い女の子と、あの未成年の若い女の子イコールアイドルっていうふうに思ってるかもしれないですけど、そこではないんですよ、本質的なものではない。
40近いあの
おっさんね、
おっさんアイドルあれですか、女装アイドルあれ、
ね、だって例えばあの具体名で言いますと、クリトリックリスさんとかもうアイドルですよ、あれは。
なんて、
あ、
ちょっとやめてください、クリトリックリスとかかけないといけないんで、やめてください。うん、
クリトリックリスさんってのはもう、もともと、あの、まあ、広告代理店といったらめちゃめちゃあのお金持ってる、あの、まあ、そういうサラリーマンだったというところが、あの、そのサラリーマンを辞めて裸一貫で、しかも裸になって踊って、全く歌とか自分も歌えないし作曲能力ないのに無理やりやってっていう、頑張ってやってるっていう、その姿にあの元気もらってっていう感じです。いやい
やいや、病院に進めろよと思うんですけど。
あ、でも助けた、それは面白いね、あ、その言い方はね、あ、いや僕もアイドル言いますよ、助けっていうアイドル、
助けのアイドルですよ、あれは。
そうですよ、ね、アイドルなんですか、
アイドルですよ、90年代からやってますけど、今40、どれぐらいなんでしょうかね、もう僕らも年上ですから50ぐらいやってるんでしょうね。
あのバリバラとかのよう出てくる人ですよね。
出てきてますよ、難聴で、あの麻痺があって、高次、はい、の機能障害かながあるっていう、
うんうん、でもうあなたに勧められて CD もらったじゃないですか。
はいはいはい、
はい、まだもう iTunes 入ってますよ、これ。
助けに
来てますよ。やべえな。
いいですよ、
うん、はい、
あの。大塚の一妻っていうね、曲がいいですよね。うん、大塚の一妻、うん、やりてえなーって歌ってるわけですよね。うん、あれ、弾けないね、エレクトーンを弾いてるっていう、すごいかっこいいですよ。う
ん、あ、アイドルですか。
アイドルです。
アイドルと解釈成り立ちます。アイドルってすごい、うん、懐広いというかね。
だからもうアイドルってのは、あの未熟な人たちが、あの一生懸命それ未熟なりに頑張ってやろうとするっていう、その姿に心打たれてっていう、で成長していく姿を一緒に自分たちも同調して見ていくっていう、そういうのがアイドルの本質なわけですよ。だからもうタスケさんもアイドルだし、クリトリックリスさんもアイドルだし、ナナシスもアイドルだしっていう、全員アイドルなわけですよ。そういう、まあ、アイドルの本質的なことってのをきっちり語ってくれたってところ、僕は非常にもう心打たれてよかったなと思いましたよ。
それは分から
へん。その難聴のアイドルとか、あの性転換アイドルとかおるんですか。
いや、そこまではいかないけど。
興味ありかんですけど。
そこまではいかないですけどもね。
すげえ、それしかもソシャゲでしょ、すげえなーって。ちゃうんですか。
性、うん、の対象としか見てないんじゃないんですか、
性の対象として見てるわけじゃないんですよ。まあ、もう性の対象として見れるのも、それはまあ大きなおかずとしてあるんですけども、それが本質じゃないわけです
よ。一応あることあるよね。
違う、それだけじゃないんですか。
それだけじゃないんですよ。それは本質ではないですから、
ね。実は頑張って、俺も頑張ろうと思ってるんですか。
そう、本当にそうですよ。もう。
じゃあもっと頑張った方がいいっすよ。
どういうこと。
頑張った
り。どういうこと。
口だけだと、
いやもう本当にそれは、いや性の対象としか見てませんって言った方がまだましですよ。今の状態だったら、ね、今もうそんな
ぶっちゃけなんかそういうビジレイクでお前美化してへんかみたいな。後ろみたいに結局いいおっさんがアイドルに熱入れ上げてるって、もう一回りも二回りも下の女の子に対して頑張れとか言ってなんかね、棒振ったりとかしてる客観視したらやっぱりやばいじゃないですか。うん、いやそういうのなんかね、やっぱなんか価値あるものみたいな言いたいかなっていうのはちょっとひしひしと感じましたけど、
うん、そのベイビーメタルとかね、性の対象としか見てないっていう話聞いてましたけど、ノイプさんなんかそうだと思ったんですけど、
そんなこと
バグのが剥がれた、
うん、そんなこと言ったっけ。言った声ないですけどね。
もうアイドルマスター好きですよ。
アイドルマスター、はいはい、
はい、あのちょっと詳しくなりました最近、まあ、CD とかちょっとこの前買っちゃったんですよね。
あ、そうですか。
あ、本当
びっくりでしょ。まあ聞いてないんですけどね。
聞いてない
んかい。だけ買ったらなんか満足しちゃって、うん。まあ、時々あの購買意欲が暴走する時ってなって、まあたまたまその時に買っちゃったんですけど、うん。まあぶっちゃけ、うん、性のはけ口としては見ないみたいなとこありますよね。うん。
でもどうなんよね、そこが
分かれ目
なん
よね。この子かわいいな、買っちゃおうみたいな。
うん、いや、分かれ目はね、正直なところもう僕はアイドルが頑張ってるっていうような ことを思ったりとかしたことないんで、いや、うん、そういうね、うん、そういう文化っていうのがあるっていうのは知ってますよ。例えば今言ったら NiziU って、うん、今韓国でやってるでしょ、はいはいはい、それで日本人が日本人の女の子が8人か9人かなが韓国に住んで、今、まあ、修行というかをしていると。
修行で、
そうそうそうそう、韓国、まあ、なんか日本人なんだけど本当に韓国の人みたいな感じで歌ったりしてるんですよ、うん、でそれを選ばれるまで の, そのドキュメントとかちょっと見たんですけど、はい、なんか勝ったりな思ってしまうんですよ僕の場合ね。でも、うん、多分それを見て、あ、一緒になって頑張ろうとして、の子頑張ってるんだ、私も頑張らなあかんわっていう思うような女の子、若い女の子や男の若い男の子向けに作ってるのかなと思ったんですけど、そうじゃないってことですね、ホイップさんの意見じゃ。おっさんが見るものにあってこと、
おっさんだって頑張りたい
んですよ。あ、おっさんも見るってことね、おっさんも見るってことね。
まあもうおっさんになってくると、あの、うん、俺らは頑張れないけど俺らの分まで頑張ってくれみたいな見方になっちゃうんだけどね。
あ、もうそういう力なんや。
あ、
次に託したと、もう僕
うん、あのあれです か、僕は最近ゲーム好きやけどゲームやるのがめんどくさいから動画見て、動画やってるやつら頑張ってくれみたいな、そういう心境ですかね。
どういう心境か、
単なる自己だと思うんですけどこれ。うん、いやでも、うん、まあ、一応そういうのあるんやねって、ちょっと勉強になりました、
ね、分かった、うん、面白かったですね、分かりましたよ、
そういう、うん、
アイドル映画の見方分かりました、それで僕も見てみようかな次、
うん、
そうです、ガナシスも2週間限定ですからね、あと1週間しか見れませんよ、
ガナシス、それ焦られても全然焦らなかったですね今。全く
隕石なくなっちゃうよみたいな感じ言われてもね。困るんですけど。
全然、あ、そうですか、いいですよって感じでしたよね。はい、
うん。
というわけでございます。はい。
はい。
はい。最後のコーナーです。
これ喋ってるの、はいはい、もう3月4日なんですけど、もうすぐ明けて5日になるんですけどね、
うん、
はいはい、
3月8日がね、僕の人生の節目ということで、もう終わるかもしれないっていうね、何もかもが、
うん、あ、うん、まあ、お疲れ様
でした、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
ありがとうございます、うん、いや、エヴァンゲリオンですよね、急に公開します言い出してね、はいはい、まあ、
あ、意外と早かったね、もうちょっと待たせるのかなと思ったらね、
いや僕正直1年ぐらい待つ感覚で追ったんですけどね、
あの、いや半年くらいかなと思ったけどね、まあ、でも意外に早かった、緊急事
態宣言明け即みたいなね、
うん、そうそうそうそう、意外にね、
緊急事態宣言まだ伸びるかもしれないって時にね、なんかもう
確実に伸びますけども、
されるんですけど、まあ多分やるでしょこのまま、うん、もう一応もう決めてしまったらね、こうして、うん、8日にねやるんでね、ちょっと僕も今からチケット予約するんですよ、映画の。
そうだ、すごいですね。みんなちょっと、はい、まさか、まさかの、まさかの平日スタートっていうね。
ね。
知らないでしょ。もう今のもね、こういう時期だから。うん。
そう
っ
す。
うん。
3月ね、いや、もうみんな行くでしょ、会社なんで。ね。有給取って。だから有給取得率めっちゃ高いと思うんですけど、月曜日。
まあ、日本で。僕はそこまでじゃないです。ただまあ、反動はしようと思ってますよ。
あ、行くの3月8日、
反動はしようと思ってますよ。
あ、えらいえらい。
反動しないとやっぱりね、早めに行っとかんともうネタバレしちゃうからね。
あれ
反動はしよう
と思ってます。ちょっと待って、俺3月8日、あ、俺たまたま休みやわ。休みにした、なんか俺、
ね、じゃあ
エヴァンゲリオン見入ってると思われるんじゃん、俺。
いいじゃん。
勘弁して。
いや、世代的に
ストライクのはずやから。いいじゃないですか。
いや、やばいですよ。
ここにいる3人が全員、うん、来週のタイミングで、エヴァンゲリオン見終わってる状態で臨むわけですよ、ラジオに。いいじゃないですか。
いやいや、いっぱいなんでしょ、いや、まあちょっとそれは。まあ、
この人は見たことないんでね、ちゃんとね、この新劇場版はね。
最後だけ見る、
うん。
まあ、いやいや、ちゃんと見てください。
ちなみに2時間半あるんで。
長
ー。無理だ。
ちゃんと上波球見てから行ってください。
うん。ですね、2時間半あるから、
うん、
まあ多分ね、おトイレ問題が生じると思うんですよね。はい。 でも皆さんやっぱいい年なんで、直撃世代ももう45、6なってるはずなんでね、もう俺とエヴァとの戦い、かつ尿意との戦いになると思うんですよね。皆さんちゃんとね、ちゃんとトイレ行ってから劇場入ってください
よ。それかペットボトル持っていくからですよね。
ちょっとしたら3時間と思ってもらったからね。
ちょっと横から、
まあ、まあいい時間に収めたかなっていう。
今なんか3人が3人喋りましたけど、
はい、
いや、ただ、はい、お願いしますよ。僕がね、例えば見に行くとしたら何、どうしたらいいんですか。いきなり見に行って分かるもんなんですか、これって。
いや、除波球を見てください。
見ないといけないんですか、除波球を。
見た方がおすすめしますよ。見た方がいいと思いますよっていう。
そういうもんなんですか、まあ、これって、
まあ、本音を言うとですね、まあ、もちろん旧作のテレビ版と劇場版見てほしいし、なんやったら庵野監督の旧作もね、昔作った作品も全部見てほしいですし、さらに深い理解を得るんやったら、庵野監督が昔見て影響を受けた作品も全部押さえてほしいですよね。それでやっとあの土俵に立てるぐらいのね。
いやいや、そういう意味では土俵に立てなくてもいいから理解できる
よ。土俵に立たない。
自分なりに楽しめばいいですから。
立たない。これ、まあ、どう読むんですか、新エヴァンゲリオン劇場版、なんて書いてあるんですか、これ。
読めない。
ニコン、ニコン
ってか読んでない。あの楽譜 の終点マークですね、これね。
あ、そういうことですか。そういうことね。
大好きマークらしいですけど。英語表記のタイトルがエヴァンゲリオン 3.0 プラス 1.0 やったかな。
あ、そうなんですか。
これ前、話した時も言ったと思うんですけど、まあ、3.0 っていうのが前作の旧の英語表記なんで、エヴァンゲリオン 3.0。それプラス 1.0 ってことは 3.0 が旧の続きでしょ。の続きを前半やって、後半、新エヴァンゲリオンっていうのが始まる。これが、まあ、ゼロです。多分、旧ってあると思いますよ、途中で。
安心してください。
漏らさずに済みそう。はい。ボトルも必要。よかった。漏らさずに済む。はい、
これね、楽譜みたいなマークじゃないですか、後ろね。これってなんか、反復記号、反復記号ちゃうかなと思うんですけど、なんか繰り返すって時に使うやつ、やから、なんか どういう意味なんですか、これって、繰り返すって意味なんですか。
なんかそこら辺も、皆さん、考察いいですかってことでしょ、これは。
あららららら、知らん割には、知らん割にはいいとこつきますね。
だって反復記
それはこのエヴァンゲリオン新劇場版の世界は何度も何度もループしてる世界ですっていうのは定説になってるんですよね、このエヴァ界隈では。何度もやり直しをしてる世界でっていう、そのやり直しの中の一幕ですっていう。だから今回終わってもまた新しい物語がループして始まるんじゃないかみたいな。
まあまあ、それだったらね、何度も楽しめるわけですから。
じゃあ
これ、いや、だから次のエヴァンゲリオンが始まりますよ、また。
いや、まあ僕は思うんですけど、多分この 1.0 後半部分っていうのは多分新しいエヴァンゲリオンなんかなって、それの序章みたいにあるんかと思いますけど。前々から言ってるんですよね、この庵野監督は。エヴァをガンダムみたいなずっと続けられるコンテンツにしたい言うて。そうそう、で、まあ、そのための地ならし的な、基礎的な部分はやっぱ自分が作っとかなあかんから言うんで、新劇場版始めたんですけど、だから最初はね、5年ぐらいで終わらせるつもりやったんがね、途中でこの人、頭おかしくなっちゃって、1年ぐらい会社に来れないっていう状況ができてしまったりとかして、病んでしまってね、やっぱエヴァ作ると病んじゃうんですよね。で、それで前作から8年かかってしまったというね、間にリハビリを挟みつつね、ゴジラ作ったりとかしつつ、だからまあね、まあ当初の予定とは違ってしまったんやけれども、まあこれでやっと俺の仕事は終われるぐらいの感じじゃないですか。僕だからね、あり得るなと思うのがね、後半部分違う監督作ってるのもあるんじゃないかと。全く別物になってるんじゃないかなと思いますね、これ一応、予想としてあげときますけど。
原和夫監督ですか？
原和夫監督みたい
ですね。どういうこと？
はい。
いやいや、雪ってエヴァンゲルになってるんじゃないかと。
いや、それに近いことありえますよ。だって過去に実写とかもやってますからね、この人ね。旧劇場版で途中から実写ドラマが始まったりとかあるんだよね。いや、だからどういう形でね、見てる人間のなんて予想も裏切りつつ、期待も裏切りつつみたいなのやるのかっていうのがね、まあ見どころの一つあるんですけど。
まあまあ、でもね、なんかすでに試写会ですかはやって、その時に、ね、
ああ関係者だけど、
関係者の試写会についてはみんなまっ 当に感動っていう風な感じの感想っぽかったからね。
いやー、もうそこら辺うのみせん方がいいと思いますね。うん、
そ
ん
な、ね、
違うやつを見せられるかもしれんからね。
うんね、うん、
いやいやいや、だって、うん、これは事件だとか、なんじゃこらとか、そういうのなかったじゃないですか。
いや、そんな言うわけないでしょ、これから稼いでいくって時に。何を言ってるんですか。
分かんよ、
でもこの人支配されやすい人やから、もうダメですね。もう鵜呑みにしたらダメですよ、この特にエヴァという作品は。全力で裏切りかかってくるんで、昔から。
あ、そう、裏切り、うん、だからもう、これまでの、これまで受けてきたトラウマがもう大きすぎてっていう。
いや、オイプさん、新劇場もあんま好きじゃないんでしょ、言うてましたよ。9が嫌いなんか、確か。
9ちょっと嫌いじゃないんですよ。あの、うん、何ですか、これってだけで。
うん、いや、もう言うたやん、前。なんか、やっとまともなエヴァ見せてくれると思ってたのにとか、うん。
まあまあ、ちょっと、まあ。
明るい話にしてくれると思ったのにとか、もう、ちゃんちゃらおかしいですよね、ほんと。そんなわけないじゃないですか、ね、この男が作って
る限り。ちょっと意味がよく分からなかったなっていうだけなんですけどね、9は。
うんうん。だからね、あのさっきあの序破球全部見てくれ言うたけど、見ても分かんないからね、はっきり言って。あの、頑張って解析考察しないといけない、ま、アニメなんで、これ、うん。だからなんていうか、能動的に関わらないと面白さの領域にたどり着けないという、まあ、そういう作品ですよ。だから今時のそのなんていうか、なろうとかいろいろあるじゃないですか。もうひたすら読者は甘やかす風潮ね、読者とか視聴者を。分かりやすく、もう快感原則的なものに従って、ね、もうまあ、言うたらもうポルノ的なものばっかりがもてはやされる昨今、全く逆を言ってる作品なので、はい、
いやすごいね、見る前からのこのマウント、
はい、いやマウントマウントしてるの聞こえるこれ。いや僕最近ね、友達とかに言われてマウント取るのやめてくださいよとか言われるんですよね。そういうとこあるんやったらマジ反省なんですけど。
思われてるですって、そういう風に。
マジか、
まあ、でもまあそういう風に。
でもそういう作品なん
で、そこも特に言わせてしまう作品ってことあるんでしょうね。
あのやっぱ見る側が努力しないと面白さにたどり着けないっていう、そういう作品あっていいと思うんです。うん。多分そういう作品の中でまあ最も売れてる作品と言えるでしょう、これは。だからそもそもはカルトムービーの類なんでね。やっぱ社会現象を起こしたってすごいことだよね。うん。だと思うので、まあ、ヒットしてくれたらな、まあ鬼滅には負けるやろうけどね。だから今度は鬼滅にマウント取られる立場なんで、僕ら。エヴァ信者はもうボッコボコに叩かれると思います。もう鬼滅棒でリンチですよ。鬼滅に負けた雑魚のくせに言うて、
ね、鬼滅でマウント取らんやろ。鬼滅はだって鬼滅はだって分かりやすいからみんな見に行ってるんであって、
だからさっき言ったんじゃないですか、分かりやすさこそもう今ヒットの近道なんですよ。
逆にこうエヴァンゲリオンみたいに分かりにくい作品があったけど、ってことがすごいことなわけであってね。
いやだからそこ言うたじゃないですか僕が、うん、人の言葉盗むのやめてくださいよ。
いや、
こういうとこあるから、ほんとね。
すごいね。スチール。ね、泥棒ね、うん。うん。言葉泥棒。
言葉泥棒ね。
言葉泥棒感じられんからね。そうそう。
劣化するっていう、
ね。そうそうそう。劣化コピーっていう、すごいですよね。まあ、わかりましたよ。3月4日。うん。ちょっと時間があれば行きますわ。
マジで？
うん。
いや、せっかく。
やめた方がいいよ。3月4日。でしょ、上映一覧、
うん、見てたら2時間半あるよ。
いや結構、うん、な2時間半あるけど、
うん、
かなり上映しますやん、数回数が。
そうそうそうそう、
あこれ回数1時間
ごとに行けば合いますよ、時間。
そう、うん、なんか、
まあ、見ることは見れると思うよ。
見ることは見れるんじゃない？3月8日こんなに、うん、そいいいな満員ならへんやろ。
どうかな、うん、満員は無理でしょ、
ね、満員
は
無理
でしょ。どうだろう、まあでも
初回は満員
なんじゃない。初回はそうかもしれないけど、8時のやつ、
うん、
8時とか
だってね、鬼滅だってね、あの結構入れましたしね、うん、ヒットしてる時も あんだけ回数だったら、
ちょっとこれあのあれやったら行ってみますわ、時間が合えば行ってみますわ。ちょっと用事が終わったら行って
みますわ。全員終わってそれでトークっていうのいいじゃないですか、
うん、ね、そうですね、ちょっとね、
あすげえ、ラジオのためにここまでするか、えらいな。
ちょっと見てみましょうか、せっかくやからね、その、
はい、見たことないのに、うん、前までの話よね、
はい、うん、一切見たことないです私は、エヴァムゲリオンを、はい、
一回見に行きましょう、実験ですよねこれね。
そうそう、一回見に行きましょうか、そら、はい、
わかりました、
はいはい、というわけでございます、は
い、という感じなん
か今日の12時がようやくね、オッケーオッケー、
はい、すごいな、 はい、そういうわけでね。
はい、というわけで、ゴリラはバナナちょうだい、これでおしまいでございます。はい。
はい、
はい、はい。
はい、
というわけで、お疲れ様でした。
来週が楽しみですね。はい。
そうですね、ちょっとね。
はい、僕、前回、
うん、
あの、予想したじゃないですか。こんな感じの話、ちゃうんか、言うて。うん。
はい、はい、はい。
そうそう。当てに行くとか言ったんでね。はい。もう今後悔してるんですけど、本当。
本当にね、吠えづらかか、まあ忘れましたけどね、何言ってなかったけど、う
ん。忘れてください。はい。読まないことなんで。
というわけで。
あの後 YouTube の予想とか見てちょっとあやべえって思ったんで、はい。
うん、そう。
あ、みんな真面目に考察してるわ、やべえって思ったんで、はい。あ、まあそんな感じです。
はい。はい、あとですね、うん、来週というか、まあ、今週からなんですけど、あ、何言ってるのかな。3月の11日にが来ると東日本大震災から10年となるんですよね。
はい、
で、
はい、
実は10年前にゴリラアワーで、はい、その、はい、DJ アトムさんという方を呼んで、あの、福島第一原発の事故について解説するっていうね、
はい、はい、プチバズりしましたよね。
え、何ですか？
プチバズりしましたよね。
プチマジでしました。マズルしたっていうか、まあそうなんですよ。結構それで聞き直すと結構面白かったんで、10年っていうのを、はい、まあなんで、まあ、記念してというか記念もないんですけど、まあまあ、あの振り返るというところで10年前のその放送を再放送しようと思ってます。
そんなことあるんだ。
はい、それも流しておきますので、
はい、
一回聞いてみてくださいというところでございます。
あの方が確か面白かったよ。
面白いと思います。はい、10年前。どんなことを話したのかっていうね、はい、今もあんま変わってなかったりするんですよね、状況ね。だからちょっとどんなもんか、
ちょっと隠蔽されてるじゃないですか、なんか怒ったはずやのに、
ね、何が入ってるのか。そうそうそう、
全然報道されないじゃないですか。
そう、どうなってんねんって話なんですけど、10年前僕らが語ったことっていうのがどんなことやったのかと、はい、はい、ちょっと一回聞いてやってくださいというところでございます。
はい、ありがとうございます、
はい、というわけでこれでおしまいです。さようなら皆さん、
はい、さようなら、
お楽しみです。